皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米、声の広報、令和3年2月号をお届けいたします。今月の表紙は登米市の銘菓太白飴を宮城の名工と呼ばれる田辺さんが飴を切っている写真です。白衣、マスク、白いキャップ帽、白いエプロンと衛生管理もバッチリ。白く長い棒にした飴12本を台に乗せ、右手は飴切り包丁と左手には小槌、包丁の先には切ったばかりの飴が。飴を切る音はどんなでしょう。コンコン、コツコツ、おいしくなれと踊っているように次々に飴ができています。今回は最後のときめき人で詳しくご紹介いたします。今月号内容、ズームアップ登米2021、今こそ自分にできる健康づくり。今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。ズームアップ登米2021、カヌー有言実行。鹿屋体育大学4年橋沼慎さん、第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会、カヌースプリント競技男子カヤックシングル 200m 優勝。登米校を卒業するときに宣言したインカレ優勝の目標をようやく達成できてほっとしていると白い歯を覗かせた。第56回全日本学生カヌースプリント選手権大会、通称インカレは9月18日から22日まで石川県の木場型カヌー競技場で開かれ、鹿児島県の鹿屋体育大学4年の橋沼慎さんがカヌースプリント競技男子カヤックシングル 200m で優勝、日本一に輝いた。橋沼は小学時代に地域スポーツクラブの授業でカヌーと出会い、登米校でカヌー部へ入部。高校トップクラスのスタートダッシュを武器に全国総合体育大会、国民体育大会それぞれ3位に入賞するなど全国の舞台で活躍した。それでも各大会の決勝では得意のスタートでバランスを崩すなど満足のいくレースを展開できず、不完全燃焼で橋沼の高校生活は幕を閉じた。登米校卒業後は部活の監督であり恩師でもある工藤博正先生の母校鹿屋体育大学への進学を決める。卒業時、工藤先生に誓った目標はインカレ優勝、大学日本一の目標を胸に鹿児島の地へ足を踏み入れた。大学入学後、最初のインカレでは1年生ながら決勝へ進出、実績ある全国の強豪たちに割って入り5位入賞と奮闘を見せる。1年としては良い成績を残せて自信につながった。翌年の優勝目標に練習へ励んだとインカレ優勝が手の届く位置にあることを確信した。1年の12月、ロンドンオリンピックカヌー男子カヤックシングル 200m の金メダリストエドワード・マッキーバー氏が来日、鹿児島県で開催された講習会に橋沼も参加した。同じ短距離を主戦場とする金メダリストから直接オールの使い方などをレクチャー、共に参加していた選手たちとの交流にも刺激を受け、直後に 200m の自己ベストを更新。自信を胸に迎えた2年のインカレだったが、他選手の好成績に阻まれまさかの3位に。翌年3年では2位と好成績を残すものの、なかなか表彰台のてっぺんに立つことはできない。入賞の嬉しさよりも自分より上に他の選手がいる悔しさに苛まれた。高校時代からの武器であるスタートダッシュが持ち味である反面、レース後半の失速が 橋沼の課題、バトルロープ、綱引きに使うような強度のある綱を持って波打たせるように振るトレーニングを取り入れ、地道に上半身強化を目指した。9月、大学最後のインカレを迎えた。短距離を得意とする橋沼はカヤックシングル200メートルでエントリー。予選、準決勝と危なげなく通過する。ベストコンディションで迎えた決勝の舞台。留め校時代に立てたインカレ優勝の目標、有言実行のラストチャンスに臨む。スタート直前、初優勝へ意気込む橋沼に違和感が。カヤックの舵の役割をするラダーがまっすぐに固定されていなかった。すでに水上でスタートに向けてスタンバイしていた状態のため、付け直しはできない。そんな橋沼を尻目にスタートのブザーが鳴り響いた。いつも通り漕ぎ出すとレーンの端にカヤックが傾く。不備に気づけなかった後悔はあったが、焦りはなかった。といつもと勝手の違うラダーの感覚にも冷静に対応。4度目の決勝の舞台、今まで積み重ねた経験が橋沼を後押しした。1位で漕ぎ切った橋沼の耳にゴールのブザーが響く。宣言通りインカレ優勝を達成した。高校時代、工藤先生に言われた「真ならできる」の言葉があってここまで来られた。今度はパリオリンピックが目標。自分が活躍する姿をお世話になった方々や母校の後輩たちに見せたい。次なる有言実行に向け、橋沼は失速することなく突き進む。
佐沼校ボート部、第35回東北高等学校選抜ボート大会、女子ガシュ付きコドルプル優勝。メンバー、藤原玲奈さん、上野ありさん、菅原さやさん、新田智香さん、阿部優香さん、千葉るなさん、阿部由衣子さん。第35回東北高等学校選抜ボート大会は10月17日18日の両日、福島県営小見野漕艇場で開かれ、佐沼校ボート部が女子ガシュ付きコドルプルの部で8年ぶりの優勝、全国大会出場を決めた。今のメンバーで練習を始めたのは昨年の7月から。初めは漕ぎ手4人の動きが合わず、タイムが伸び悩んだものの、9月の大会に向け短い期間での調整に取り掛かった。目標は全国優勝。顧問である井上雄一先生の同じ目標を持ってチームのモチベーションを一緒にすることが何より大事とのアドバイスから高い目標を設定した。例年なら県予選2位までが東北大会に進めるが、新型コロナの影響により大会規模が縮小され、今回は優勝校のみ。アクシデントも苦にすることなく、前回優勝の石巻校に大差をつけて優勝を果たした。県予選優勝が全員の自信とさらなる一体感につながる。東北大会は東北6県それぞれの優勝校が参加。佐沼校は持ち前の一体感で一定のリズムを刻み決勝進出を決めた。先行逃げ切りを得意とする本庄校に対し、井上先生は悩んだ末にいつも通りを指示。スタート前、主将の上野のいつも通りを心がけていこうの掛け声に他のメンバーも声を上げ士気を高めた。スタートダッシュを決めた本庄校の隣で若干出遅れた佐沼校、そんな中でもメンバーの心を支えたのは井上先生のいつも通りの言葉。焦りはなかった。思惑通りペースの落ちた本庄校をラスト 200m で捉え逆転で優勝。井上先生は最後の大会ができないまま引退した3年生の分も奮起してくれた。いろんな思いが込み上げる中、生徒たちに涙を見せないよう必死でしたと振り返る。3月、目標の全国優勝へ、佐沼校ボート部の吉報が期待される。
田沼賞6年加藤貴月さん、第14回東北小学生ゴルフ大会2位、目標だった全国大会の出場が決まって嬉しい、毎日練習に取り組んだ成果とはにかんだ表情で大会を振り返る。第14回東北小学生ゴルフ大会は11月15日泉国際ゴルフクラブで開かれ、佐沼賞6年の加藤貴月さんが2位で全国大会出場を決めた。小学1年の終わり頃、母が趣味で始めたゴルフの練習に連れられゴルフ場へ。綺麗なグリーンの芝生が一面に広がる光景に目を奪われた。私もゴルフやってみたい。この一言をきっかけに加藤のゴルフ人生が始まる。ゴルフ場には同世代の子も訪れ、切磋琢磨しながらも楽しみながら練習に励むことができた。加藤の強みは大人顔負けの綺麗なフォームと、そこから放たれるショットの飛距離の長さ。土日は仙台市のゴルフ場や米山町の宝愛の里ゴルフ練習場、平日は自宅の近くに個人で練習場を設けている知り合いから場所を借りてほぼ毎日練習に励む。課題はアプローチとパター。放課後何度もフォームを確認しながら課題の克服に取り組んだ。同大会は3位までが全国大会出場の切符を手にすることができる。加藤は小学3年からエントリーし、好成績を記録しながらもなかなか全国大会へは縁がなかった。練習では着実に手応えを感じていたものの、いざ大会となると緊張し、本来の実力が発揮できないまま最終学年を迎える。大会当日、加藤は一組目でコースを回る。他の選手の結果が分からず不安はあったものの、練習の成果が現れパターが好調。会場の泉国際ゴルフクラブのコースは球が転がりやすい意味のグリーンが速いのが特徴。苦戦する選手が多い中、気負うことなくスコア79の好成績で回りきり、2位で全国大会出場を決めた。全国でも楽しみながらプレーして上位入賞を目指す。将来は指導者などゴルフに関わる仕事をしたい。3月30日、小学生最後の大会で加藤の集大成を見せつける。
今こそ自分にできる健康づくり。2月は生活習慣病予防月間です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、人との接触を伴うような活動の自粛が呼びかけられたことで、外に出る機会が減った人は多いのではないでしょうか。今後はコロナ禍の中でもできる健康づくりを紹介します。問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 生活習慣病に起因した病気が死因の上位に、登米市の死因順位、死因順位、死因、死亡総数に占める割合の順でお知らせします。1位がん 26%、 2位心疾患 17.6%、 3位脳血管疾患 11.1%、 4位老衰 10.1%、 5位肺炎 7.2%。 生活習慣病とは、食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣やストレスが原因で発症する疾患の総称です。具体的には高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、痛風、動脈硬化などが挙げられます。少し前までは成人病と呼ばれていましたが、子どもも発症することがあることから、今は一般的に生活習慣病と呼ばれています。生活習慣病は本人が症状を感じづらいため、気づいた頃には悪化していることが多いのが特徴です。症状が進行すると心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる重大な病気につながる恐れがあります。本市の死因2位の心疾患と3位の脳血管疾患は、 糖尿病や高血圧による動脈硬化によって引き起こされることが多いことから、生活習慣病に起因した病気といえます。生活習慣病を予防することで心疾患や脳血管疾患になるリスクを大きく下げることができます。平均寿命、健康寿命の差が広がりつつある登米市。本市の平均寿命は男女とも少しずつ上昇し、2017年には男性 80.36 歳、女性 87.81 歳、健康寿命も男性 78.58 歳、女性 83.97 歳と12年と比較して上昇しています。しかし、平均寿命と健康寿命の差を見ると、男女ともに年々広がっており、17年には男性が 1.78、女性が 3.84 と、介護が必要な状態の期間が長くなっていると言えます。今の生活を振り返り、自分にできること。昨年から新型コロナウイルス感染症により、全国的に自粛が呼びかけられ、様々なイベントが中止になり、以前よりも人と接する機会が減りました。外に出る機会が減り、我慢することが増えたため、心身ともに疲弊している人も多いのではないでしょうか。疲れやすくなったり、筋力が落ちてきたり、以前よりも生活を楽しめなくなったなど、気持ちや体に変化があると感じている人は要注意です。特に高齢者は生活不活発病になる可能性が高いため、今できる健康づくりに少しずつ取り組むことが大切です。コロナ禍で生活習慣病を防ぐには、普段の生活の中で感染症に気をつけながら、体を動かす習慣を身につけることが重要です。自宅でのラジオ体操や人混みを避けてのウォーキングなど、ちょっとした運動も効果的です。生活が変わるということは、今まで当たり前だと思っていた自分たちの暮らしを一歩立ち止まって振り返る機会にもなります。これからの生活を自分らしく過ごしていくために、今できることは何でしょうか。元気とめ、健康づくり宣言。動かそう、歩こう、あと10分。適塩、プラス野菜、あと一皿。目指せ、受動喫煙ゼロ。目指そう、禁煙。しっかり歯磨き。年に一度は歯科検診。ノンアルデー、週2日。生かそう、検診結果を生活に。つながろう、挨拶と笑顔で。自宅でできる健康づくり。自粛が続き、多くの人が今までのような集まっての健康づくりに参加できない状況が続いています。そんな中でも健康づくりに励む人たちがいます。取材した人たちから健康づくりのヒントを探りました。再び笑顔で集まれる未来を想像して。
南方町長浦悦子さん、69歳。私は市で開催している推進研修会に参加したり、気の合う仲間たちと一緒に食について学んだり、運動したりして、今まで健康づくりに取り組んできました。運動を意識するようになったきっかけは、10年前腰を痛めた時に医師から言われた、もっと運動しないとね、という一言からでした。実際にそういった集まりに参加して運動するようになってからは、腰の痛みが緩和されたので、運動の大切さを改めて実感するようになりました。また、気のある仲間たちと顔を合わせて、みんなで笑顔を交わすことで元気ももらえました。今はそういった活動は自粛していますが、健康づくりにルールはありません。テレビを見ているときや空いた時間にちょっとした運動をしたり、一番の楽しみである孫とのダンスをしたりして、できるだけ体を動かすように意識しています。人と会う機会は以前より減ってしまいましたが、 前向きに笑顔でいるように心がけています。以前のようにまたみんなで集まれるようになった時に、健康で顔を合わせられるように今できることを頑張っていこうと思います。
ストレッチを実践して男磨き。
豊間町、伊藤浩樹さん、51歳。私は28年ぐらい前から消防団に所属しています。豊間地区の消防団では3年前から男磨き教室という活動をしています。これは豊間町域内の消防団を対象として健康運動指導士に指導いただき、働き盛りの男性の生活習慣改善を目的に開催される講習会です。普段は自営で塗装業を営みながら、地元の野球スポーツ少年団の監督と趣味の野球やゴルフなどで比較的体を動かしているつもりではありますが、男磨き教室では年齢とともに衰えやすい部分によく効く運動なので、程よくストレッチすることができています。またストレッチの他にも体力測定で団員一人一人の体の健康状態もチェックしてくれます。減塩など食事についてのアドバイスも受けられるので、普段健康づくりを意識することが少ない男性の役に立っていると思います。自宅では今は体の不調はあまり感じていないので、思い出した時に少しやってみる程度ですが、疲れを感じた時に講習会で学んだストレッチを試してみたいと思います。コロナ禍の中で様々なことが中止になっていますが、以前のように思いっきり体を動かせる日が来ることを願っています。
自宅でできる体操を紹介します。新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛で運動する機会が減っています。自宅でテレビを見ながらでも簡単にできる運動不足改善に向けたストレッチ方法を、スポーツクラブ南方亀井あゆみさんに聞きました。足首ストレッチ、左右1セットずつ。足首ストレッチ、足首をつかみ足と手の指を組んで手前と奥に10回ずつ回す。足指ストレッチ、足の甲を押さえ足首ストレッチと同じく手前と奥に10回ずつ回す。足首は体全体を支える足元にあるため、硬いと腰痛などの原因につながることがあります。足指グーパー体操30回。息を吸うタイミングで指を握り、吐くタイミングで指を広げる。つま先の力が弱くなるとバランス力が衰えて転んだりつまずきやすくなるので、指をほぐすことで転倒防止につながります。肩こり予防体操10回。息を吸うタイミングで肩を上げ、吐いたタイミングで下ろす。肩こりを予防することで眼精疲労、集中力低下、めまいや頭痛などの解消にもつながります。ひらめ筋体操10回。体の少し後ろに両手をつけ、両足を伸ばして座る。つま先を伸ばしたり立てたりをゆっくり繰り返す。ふくらはぎにあるひらめ筋は下肢の血液やリンパ液を心臓に戻すためのポンプの役割があります。
今月のホットライン、文化財の保護に尽力。令和2年度宮城県教育委員会文化財保護功労者表彰伝達式は11月25日、市役所中田庁舎で開かれ、県教育委員会から後藤悦夫登米市文化財保護委員会議長に感謝状が授与されました。同功労者表彰は、地域の文化財保護に功績がある個人や団体を表彰するもの。後藤議長は2005年に登米市文化財保護委員に就任、19年からは議長として市文化財の保存と活用に尽力していることが評価されました。農業の地域実情把握。東北農政局長現地実態調査は12月1日、 登米市内で実施され、内田幸雄東北農政局長が市内の事業所などを訪れました。同調査は農業の地域実情を把握し、これからの施策を展開していくために実施、当日は熊谷市長、宮城登米農協佐野代表理事組合長と意見を交換したり、台風で被災した道の駅津山や石の森農場などを視察したりしました。地域の安心願い出動、令和2年度年末年始特別警戒出動式が12月1日登米祝祭劇場で実施されました。天野秀勝佐沼警察署長は、県内ではオレオレ詐欺などの被害が多発している、登米市は特殊詐欺被害ゼロを継続しているが、今後も関係機関と連携し被害を未然に防ぎたいと、詐欺被害の未然防止を呼びかけました。漫画の本質に迫る第63回特別企画展漫画家入門展が12月12日から3月14日まで石の森章太郎ふるさと記念館で開かれています。日本の漫画界が大きく変わり始めていった時代に、石の森章太郎は27歳で漫画家入門を発表。漫画を描くテクニックだけでなく、自身の生い立ち、漫画家としての覚悟など知識や経験を惜しみなく書き綴り、後世のクリエイターに多くの影響を与えたバイブルとして今なお語り継がれています。映像投影で建物を彩る波佐間町佐沼大網地区の大網イルミネーションで12月18日、23日、1月7日の3日間、登米総合産業高校生がプロジェクションマッピングを上映し、来場者を楽しませました。大網イルミネーションは19回目を迎えた冬の風物詩、新型コロナウイルスによる厳しい状況の中、少しでも地域に明るさをと12月18日から1月10日まで点灯されました。保育資格取得の拠点、登米市と学校法人三光学園による協定締結式は12月22日市消防防災センターで開かれ、同学園の小田原短期大学保育学科通信教育課程登米スクールの開設に関する協定を結びました。協定では米山町にある飛鳥未来絆高校内への登米スクール開設に向け、市が誠意を持って協力支援をしていくことが盛り込まれています。登米スクールでは通信教育により保育士や幼稚園教諭の資格取得が可能、4月1日の開校に向け現在令和3年度入学生徒を募集しています。
今月のお知らせ、所得の申告相談が始まります。令和3年1月1日現在、市内に住所があり、すぐに該当する人が対象になります。申告が必要な人、令和2年中に所得があり、勤務先から源泉徴収票を交付されていない、勤務先で給与の年末調整をしなかった、給与所得のほかに農業や営業などの各種事業所得、不動産所得、配当所得、雑所得などの所得があった。不評提出のみの申告、次のいずれかに該当する場合は、申告書不評を提出することで申告したことになります。収入が全くなかった、収入が障害者年金、遺族年金、失業給付などの非課税所得のみ、税務署で申告をお願いします。次のいずれかに該当する場合は、税務署で申告をお願いします。青色申告をする。可燃分の申告をする。収容以外で土地、建物など不動産を売却した。株式や先物取引所得がある。繰越損失の申告をする。住宅借入れ金等特別控除の適用を受ける。相続税法対象年金の申告をする。利子、
上場株の申告をする、初めて営業不動産の申告をする、問い合わせ総務部税務課市民税係 0220-22-2163、 全国瞬時警報システムから送られてくる武力攻撃などの緊急情報を防災行政無線などで確実に皆さんに伝えるため、情報伝達試験を実施します。日時17日水曜午前11時ごろ、情報伝達手段防災行政無線コミュニティ FM 放送、登米市メール配信サービス、問い合わせ総務部総務課防災係 0220-22-2091。 油類を使うこの時期、取り扱いにはご注意を。冬は家庭や職場などで油類を取り扱う機会が増えます。近年ホームタンクや農業機械などから油類が漏れ、河川に流れ出す事故が発生しています。流れ出た油類は河川を汚染するほか、火災の原因となり生命や財産が失われる危険性もあります。また油類の回収や処理費用は流出者の負担になるので、油類の取り扱いには十分注意してください。なお油類が流出した場合は速やかに市役所または消防署に連絡してください。問い合わせ市民生活部環境課生活環境係 0220-58-5553。 有害鳥獣による農作物被害を防止するため、防護柵の設置に要する経費の一部を補助します。有害鳥獣被害対策事業、防護柵等設置事業、対象者市内に住所がある個人または法人で有害鳥獣による被害を受けているまたは受ける恐れがある人、防護柵などを設置する農地が市内にある人、補助内容、防護柵などの設置経費の2分の1以内で5万円を上限に交付します。申し込み問い合わせ産業経済部農林振興課農村環境係 0220-34-2709。 市医療局職員を募集します。職種、採用予定人員など、作業療法士1名程度、理学療法士1名程度、試験日7日日曜、受付期間1月19日火曜から29日金曜。申し込み問い合わせ医療局経営管理部経営管理課人事係 0220-21-6888。 市政に皆さんの意見や要望を反映させ、住みよい街づくりやサービスの向上を目指すため、令和3年度の市政モニターを募集します。定数20名以内、内容、市政に対し建設的な意見や要望などを随時提出、モニター際に年3回程度への出席、市政についてのアンケート調査などへの回答、市長から出席の要請がある会議などへの出席、任期移植日から年度末まで、資格20歳以上で市内に1年以上住んでいる、地方公共団体の職員でない、モニターの職務を積極的に履行できる。募集締め切り12日金曜。申し込み問い合わせ総務部市長公室秘書総務係 0220-22-2090。 4月25日執行の登米市長選挙および登米市議会議員一般選挙の投票立ち会い人を募集します。募集人数、各投票所2名、応募期限10日水曜、問い合わせ市選挙管理委員会選挙係 0220-22-2198。 牛や鶏などの使用状況を調査します。抗体液、豚熱、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生予防、まん延防止のために家畜または
課金を飼っている人は使用衛生管理状況などの報告が必要です。対象者、次の家畜または課金を1頭1羽でも飼っている人、ペットとして飼っている人も対象です。家畜、牛、豚、馬、綿羊、ヤギ、課金、ニワトリ、アヒル、ウズラ、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥、ダチョウ。報告期限12日金曜。連絡先、産業経済部農政課畜産振興係、0220-34-2713。県東部家畜保健衛生所貿易班、0220-22-2395。法務大臣から人権擁護委員に委嘱、東慶三さん、波佐間町再任、北条俊夫さん、豊間町再任、大沼良一さん、津山町新任が1月1日付で人権擁護委員の委嘱を受けました。人権擁護委員は命の大切さや思いやりの心についての理解を深めてもらうための活動をしています。これは人権問題ではないかと感じたら、一人で悩まずご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。問い合わせ、仙台法務局登米支局総務係、0220-52-2070。
健康。ナトカリ比を意識して適塩生活をしよう。登米市の特定健康審査の結果は、例年受診者の3割弱が高血圧で要医療と判定されています。食塩に含まれるナトリウムの摂りすぎは高血圧の原因になります。野菜や果物などに含まれるカリウムはナトリウムの排出を促すため血圧低下に役立ちます。尿ナトカリ比について、市では食生活の目安として平成29年度から特定健康審査時に尿ナトリウム・カリウム比の測定を実施しています。尿ナトカリ比は塩分摂取と野菜摂取のバランスを表す指標の一つです。この値が低いほど塩分摂取量が少なく、野菜や果物などに含まれているカリウムを多く摂っていることが示されます。逆に塩分に対し野菜や果物の摂取割合が低いと尿ナトカリ比は高くなる傾向があります。尿ナトカリ比と血圧値、特定健康審査の3年間継続受診者の分析結果は、男女とも測定を始めた平成29年度に比べ尿ナトカリ比値、収縮期血圧値どちらも改善傾向でした。尿ナトカリ比を意識してバランスよく食べよう。毎日の食事に野菜や豆、芋などを使った副菜などを組み合わせることにより、献立全体のナトカリバランスを整えることができます。ラーメンやチャーハンなど味がしっかりついた料理には、野菜や豆、芋を足して野菜増しラーメンやレタスチャーハンにするなど、少しの工夫でナトカリ比が下がります。特定健康審査などの特定結果に基づき、生活習慣を振り返り、適塩やバランスの取れた食生活をすることで、生活習慣病が予防できます。問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。2月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。7日波佐間町新田診療所、波佐間町布施歯科医院、11日波佐間町上杉皮膚科医院、波佐間町中江歯科クリニック、14日豊里町佐藤院、波佐間町松尾歯科医院、21日波佐間町佐向院、東和町東和歯科院、23日波佐間町千葉院、豊間町豊間歯科診療所、28日 米山町篠原クリニック、南方町浅野歯科医院。診療時間9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医。第2次診療、登米市民病院、0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会、0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日です。歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課、0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター。診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。 登米市民病院小児科救急診療、日曜日、受付時間は9時から16時半。夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院、0220-22-5511。 2月の心の相談、日にち、場所、受付時間の順にお話しします。10日水曜、豊里総合支所、13時半から15時半16日火曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半。25日木曜、米山総合支所、10時から14時。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所までお申し込みください。休日夜間診療案内。休日夜間診療案内は次の番号です。0229-24-2267、 24時間対応いたします。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227-18-4343。 引きこもり、一人で悩まないで。県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から 022-212-9390。 相談時間は毎日午後7時から翌朝午前8時までです。なお、健康に関しては、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116 までお問い合わせください。
家庭での感染を防ぐために、市内において新型コロナウイルス感染症が広がっています。感染拡大を食い止めるためには、濃厚接触者になった人や家族の家庭での過ごし方が大切です。主な予防方法を紹介します。接触感染予防。こまめに手洗い、手指消毒。ドアの取っ手などの手を触れる場所。トイレや洗面所などの共有部分の消毒。食事の際、直箸での取り分けや食べ回しを避ける。飛沫感染予防。食事時の会話をしない。家庭でのマスク着用。飛沫を受けないために距離を取る。空気感染エアロゾル感染予防。十分な距離を取る。室内の換気をする。空気の流れがあればエアロゾルは流れていきます。 窓を全開にした場合の換気は2ないし3分程度で十分です。極度に寒さを我慢せず体調を崩さないように注意しましょう。一人部屋がある場合はできるだけ一人で過ごす。その他体調管理を行う。具合が悪い時は会社や学校を休む。問い合わせ登米市民病院事務局管理課庶務係0220-44-4795。おめでとうございます。祝100歳。波佐間町張よし子さん、大正9年12月24日生まれ。米山町で生まれたよし子さんは中学校の教師をしながら4人の子供を育て上げました。普段は庭の花を鑑賞したり好きな歌謡曲を聴いて過ごしたりしています。長寿の秘訣は若い頃のウォーキングや庭いじりなど体を動かしたこととくよくよしないこと。100歳を迎え家族の支えのおかげで自宅で暮らすことができると感謝を述べました。いつまでもお元気で。
町の若い衆、豊間町加藤しずくさん21歳。身長と血液型160センチで大型です。現在は東北福祉大学総合マネジメント学部の3年生で経済や経営について学んでいます。新型コロナの影響で6月頃からオンライン授業になったためアパートを解約し週1回の対面授業には実家から通っています。今は3月から本格化する就職活動に向けて準備をしています。自分の性格、人見知りせず誰とでも会話をするからか明るいねと言われることが多いです。趣味はお酒が好きで、仙台に住んでいた頃は一人でふらっと居酒屋で飲むこともありました。緊急事態宣言中は学校もバイトも休みになり家でお酒を飲むことが増えたため体重も増えてしまいました。休日はインドア派なのでインターネットの動画配信サービスで映画を見たり愛犬や愛猫と遊んだりしています。基本的には家でのんびりすることが好きなのですが減量を兼ねて豊間クラジアムにトレーニングに行くこともあります。理想の男性像、優しくて包容力がある人がいいですね。お互いに自然体でいられることが理想です。今やってみたいこと、旅行ですね。友達と行くのもいいですが京都に一人旅もしてみたいです。登米市について一言、安心感を与えてくれる登米市が大好きです。また高齢者の皆さんが運転免許証を返納しても買い物や通院など生活に困らないような環境が整うといいと思います。僕と私の夢、石越町袋沢屋さん、石越小5年。私には医療従事者になって苦しんでいる人を助けたいという夢があります。5歳の頃に入院したことがありとても不安で処置も痛くて大変でした。そんな時看護師さんが折り紙を折ったり絵を描いたりしてくれたことで安心でき、その優しさに感動しました。また看護師さんのテキパキと働いている姿がとてもかっこいいと思いました。病院の中では看護師さんやお医者さんが患者さんを救おうと働いています。病気などで苦しんでいる患者さんに信頼してもらって笑顔にできる、私が入院した時に優しくしてくれた看護師さんみたいな人になりたいと思いました。今新型コロナウイルス感染症の影響で感染者が増えて医療の現場は病床や医療従事者の確保が必要となっていますが、早く大人になって医療の現場を支える一員となれるように頑張ります。
ふるさとへの思い。東京米山会幹事、米山町出身、安藤智子さん、旧姓梅本さん、70歳。ふるさとの思い出。故郷を離れ、いつしか50年の月日が過ぎ去りました。冬が来るたび、栗駒おろしの北風に向かって吐く息が真っ白で、顔の産毛に霜がついたこと、向かい風の中、自転車通学の厳しさに泣かされたこと、冷え切った体に、手足には毎年のように霜焼けができたことなどが思い出されます。上京してから故郷米山会の会員になり、米山町出身の先輩後輩との交流を続けています。今年で38回目ですが、昨年の1月から新型コロナウイルス感染症の影響で毎年3月に開催されていた東京米山会並びに懇親会や、5月に予定されていた米山中学校の修学旅行生との交流会などが中止になりました。楽しみにしていたので非常に残念です。私が中学生の時の修学旅行では、上野の忍ばずの池でおじ、おばなどの親戚と面会し、お土産をいただきました。女子の誰もがお土産にラッコちゃん人形を欲しがりました。この年は東京オリンピックも開催されました。米山町中津山から由井紀夫選手がハードルで出場し、スター誕生のような熱気でした。最近は地球温暖化による異常気象の影響で、各地で川の氾濫や土砂災害が発生しています。私が子供の頃は、近所のどこの家でも作業場の軒下に船が吊るしてありました。狭間川の改修工事の前は一年中長靴を履いて生活していたため、アヒルっ子と言われからかわれていたそうです。宮城県北部には善能寺染、中染、平染など染めとつく地名が多数あります。粘り気のない土や石が多く、痩せた湿地帯などに染めを用いるそうです。地名には理由があり大切です。今では昔米山町全域が水害にあった記憶は薄れ、河川整備、長沼ダムなどのおかげで氾濫の心配もなく、痩せた土地だったにもかかわらず、おいしいお米を食べられることに感謝しています。
情報広場催し第13回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクールの出展作品を展示します。子どもたちが地域の魅力を再発見しながら、みんなで支える未来の登米市をテーマに、自由なアイデアで未来の登米市を壁新聞に描いています。期間15日月曜から28日日曜、場所イオンタウン佐沼、応募総数小学6年生部門は9校51点、小学5年生部門は6校55点。問い合わせ、まちづくり推進部、市民共同課、市民活動支援係、0220-22-2173。聴覚障害者のある人やその家族、関係者など、どなたでも参加できる耳サポサロンを開催します。手話や筆談など、安心できるコミュニケーション手段で対応します。開催日、3月2日火曜。内容、冬場の健康づくり、体づくり、午後1時半から2時、理学療法士から無理のない体づくりの方法をみんなで一緒に学びます。サイコロトーク、午後2時から3時、交流を楽しみながら相談にも応じます。場所、市役所南方庁舎2階中会議室。申し込みは不要ですが、盲導通訳を希望される場合は事前に連絡ください。問い合わせ、宮城県聴覚障害者情報センター、耳サポ宮城、0223935501、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。登米市草井劇場2月のイベント情報、19日金曜から20日土曜、舞台技術講座。問い合わせ、登米市草井劇場、
0220-22-0111 登米市国際劇場からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが変更・中止となる場合があります。
募集。住宅入居者を募集します。市営住宅狭間西大網住宅 C-7号、募集個数 3LDK1 個、豊里下町住宅7号、募集個数 3DK1 個、特定公共賃貸住宅津山柳津4丁目特定公共賃貸住宅1号、募集個数 1LDK1 個。申し込み期限3日水曜期限厳守。申し込み問い合わせ各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。市民バス停留所への広告掲載希望者を募集します。お店の広告等として活用ください。対象者市内に事業所や事務所、店舗などがある個人や法人。募集期間1月20日水曜から3月1日月曜。広告内容、広告掲載場所、停留所名、登米市民病院前2枠、猿沼高校北2枠、猿沼高校正門前4枠、登米総合産業高校前4枠、若草園2枠。広告サイズ A 一般、縦 841mm×、横 594mm 以内。掲載期間令和3年4月から令和4年3月。掲載料1枠あたり月額5000円。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課地域づくり推進係0220-22-2173。市では各種計画を策定するため計画案への意見を募集します。計画名、計画期間、募集期間、資料公表場所、意見提出先、問い合わせの順にお知らせします。第4次登米市男女共同参画基本計画令和3から7年度1月22日金曜から2月22日月曜。市民生活部市民生活課市民総務係、登米市南方町新高石浦130-0220-58-2118。元気登米食育21計画第4期令和3から7年度1月22日金曜から2月22日月曜。市民生活部健康推進課保健推進係、登米市南方町新高石浦130-0220-58-2116。第3期登米市自治対策計画令和3から5年度1月22日金曜から2月22日月曜。市民生活部健康推進課地域保健係、登米市南方町新高石浦130-0220-58-2116。登米市地域福祉計画第3期令和3から7年度2月1日月曜から3月1日月曜。福祉事務所生活福祉課福祉総務係、登米市南方町新高石浦130-0220-58-5552。登米市障害者計画第6期障害者福祉計画第2期障害者福祉計画令和3から5年度2月1日月曜から3月1日月曜。福祉事務所生活福祉課障害福祉係、登米市南方町新高石浦130-0220-58-5552。第2次登米市町人仕事創生総合戦略令和3から7年度2月1日月曜から
3月1日月曜、まちづくり推進部、まちづくり推進課、まちづくり推進係、戸部市波佐間町佐沼、あざ中江、2-6-1、0220-22-2147、保育学科、通信教育課程、令和3年度の入学生を募集します。学校法人三光学園が運営する小田原短期大学では、保育士および幼稚園教諭の資格が取得できる、トメスクールを4月1日から開校します。対象者、高等学校または中等教育学校を卒業した人、学費、合計約70万から80万円、募集期限3月31日水曜、問い合わせ応募先、小田原短期大学通信教育部、0465-22-0285。
お知らせ、令和元年度の男女共同参画の施策に関する推進状況などを公表します。各総合所市民課の窓口に令和元年度男女共同参画の施策に関する推進状況報告書を設置するほか、市公式ホームページにも掲載しています。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。市は女川原子力発電所で事故が発生した場合に備え原子力防災訓練を実施します。訓練対象地域で避難訓練などを実施するほか、市内全域では携帯電話に緊急速報メールを配信します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。日時7日日曜午前9時から午後1時ごろ。問い合わせ総務総務課防災係、0220-22-2091。子どもの教育資金、日本政策金融公庫が支援。日本政策金融公庫の教育一般貸付、国の教育ローンは高校や大学などへの入学時、在学中に必要な費用を対象とした公的な融資制度です。融資額、子ども1人当たり350万円以内、金利返済期間、使用用途、返済方法など詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ教育ローンコールセンター 0570-008656、 ナビダイヤル 035321-8656。 日本政策金融公庫石巻支店国民生活事業、0225-94-1201。 大学通信教育の合同入学説明会、通信教育の春季学生を募集している大学や大学院、短期大学による合同入学説明会を開催します。日時6日土曜午前11時から午後4時、場所仙台市中小企業活性化センターL5階、対象者一般高校生。問い合わせ私立大学通信教育協会、03-3818-3870。自動車の名義変更や車検はお早めに。3月は名義変更の手続きなどが集中し、週末などは特に混雑が予想されます。早めの手続きにご協力をお願いします。問い合わせ軽自動車に関すること、軽自動車検査協会宮城主幹事務所、050-3816-1830。自動車に関すること、東北運輸局、宮城運輸局、0222-235-2517。テレビ受信障害対策を装った詐欺行為に注意。総務省による 700MHz 帯の周波数再編により、地上テレビジョン放送が使用している周波数は携帯電話の電波が使用することになります。再編に伴う携帯電話基地局の開設により、
4日木曜から試験電波が発射され、一部地域においてテレビ放送が正常に視聴できなくなる可能性があります。問い合わせ 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、年中無休、受付時間午前9時から午後10時、0120-700-012、050-3786-0700。花で豊かな心と地域力を育む宮城花のある町コンクール表彰式は令和2年11月17日ホテル白萩で行われ、波佐間町の吐き出し地区が審査員特別賞を受賞、村井知事鎌田博史協議会長から賞状が授与されました。同地区は植栽を通した地域の触れ合いと子どもたちの情操を養う活動を実施、また防火表具を添付した鉢花を各戸に配り防災の啓発を行うなどの取り組みが高く評価されました。門脇区長は受賞することができて一層やる気が出たと今後の活動への意欲を話しました。年金だより、年金相談手続きはぜひご予約を。日本年金機構では年金相談や年金請求手続きについて事前予約を受け付けています。電話での相談も実施していますので、ぜひご利用ください。全国共通の予約専用受付電話 050-05-4890、 問い合わせ年金の給付関係 050-05-1165、 年金加入免除関係050-003-004、古川年金事務所0229-23-1200、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166。相談、素敵な出会いを応援します。ご縁はただ待っていてもやってきません。これからの縁作りをお手伝いします。結婚相談会、日時21日日曜午前10時から午後3時、予約を要します。当日でも可能です。場所、波佐間似合いセンター別棟、相談料無料。対象、結婚に関することで悩んでいる人、本人家族など。結婚相談会は結婚相手を紹介するものではありません。個人情報は守られますので安心して参加ください。結婚サワ会、日時21日日曜午前10時から午後3時、場所波佐間似合いセンター。参加料無料、予約不要です。どなたでも参加できます。問い合わせハピフルネット070-5474-4683。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、日時26日金曜午後1時から4時10分、場所波佐間似合いセンター、担当及川剛弁護士。相談申し込み0220-58-2117、相談料無料。電話予約を要します。問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係0220-58-2118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設、日時24日水曜午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から。場所、県東部保健福祉事務所登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センター由衣0220-21-1011、福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。精神保健福祉相談、一人では抱えきれない心の悩みやストレスなどを抱えていませんか。精神科医による相談を実施しています。日時19日金曜午後1時半から4時、場所登米保健所。相談員、県精神保健福祉センター精神科医師小原さと子氏。
アルコール等依存症相談専門の相談員による相談を実施しています。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人やその家族。日時、2月2日火曜、3月2日火曜、午後1時半から4時半。場所、留め保健所。共通事項、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、留め保健所、母子障害班、0220-22-6118。物忘れ、認知症相談専門員が応じます。高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたなど気になることや困っていることがあるときは相談ください。予約が必要ですので、事前に地域包括支援センターに連絡してください。日時26日金曜、午後1時半から。場所、市役所南方庁舎1階相談室。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。夜間納税相談窓口、2月3月分、日時、2月25日、3月18日、いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。2月の納税、国民健康保険税9期、介護保険料9期、後期高齢者保険料8期。納期限3月1日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
ときみき人、豊間町、田辺春道さん、1952年生まれ。宮城の名校に選ばれたと聞いたときは驚きました。受賞したからには受け継いだ技術を後世に残すことが求められます。惜しみなく製法を教えていきたいと話す田辺菓子店5代目の田辺さん。昨年11月、長年にわたり同じ職業に従事し卓越した技能で業界の振興に寄与した人を表彰する宮城県卓越技能者宮城の名工に選出された。もち米と大麦からできた水飴を煮詰めることで作られる太白飴。田辺さんは1880年の創業時から変わらない製法で作り続け、豊間町名家と言われるまでになった。さらに小中高生の体験学習や社会科見学を積極的に受け入れ、太白飴への関心を高め、飴作りの魅力を肌で感じる取り組みなどに尽力したことが評価された。菓子店に生まれ、20歳で飴作りの道を歩み始めた。太白飴は気温や煮詰める火加減など些細な違いで味が左右される。それらを長年の感覚で見極め調整する。逆に長年やっていることでぶつかる壁がある。技術の進歩、煮詰める燃料が薪から重油、そしてガスへ変化した。昔の機材を使い続けることが重要ではなく、製法はそのままに新たな技術でどうやって同じ品質、味を作り上げるか、そこが大切であり、職人の腕の見せ所と語る。冬の早朝の作業の辛さも太白飴を心待ちにしている人がいるから頑張れる。米と麦で作る甘みは砂糖では表現できない。この優しい味わいを守り続けるため、これからも励んでいきたい。140年の伝統のその先へ、田辺さんの飴作りは続く。太白は上等という意味。熱に弱いため10月中旬から5月上旬の期間限定生産、1袋540円です。
自粛生活が続き、おうち時間が長くなっています。今月号では自分でできる健康づくりが掲載されていました。無理なく継続できる自分運動やおうち時間を楽しく過ごせる暮らし方を、この時間で考えたいものですね。
三日坊主にならないよう頑張りましょう。まだまだ忘れてはいけないコロナの合言葉になっています。3密、マスク、換気、手洗い、うがいに気をつけ、また元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、河野典子、佐々木絹子、西岡陽子、川瀬薫、佐々木真知子、川島敦子、山本千代子。編集、山本千代子、川瀬薫、川島敦子。以上でお届けいたしました。